はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱりこう暑くなってきましたので、やっぱりね、食べるお菓子とかも変わってくると思うんですよね。もうなんか暑苦しい、なんかね、板チョコとか食べてらんないじゃないですか。
いやいや、板チョコなんて、数年食ってないわ。
え？
別に。数年食ってねえ、あんな。
ええ、クラン
むき
キー。
出しのチョコなんて。
クランキーの話ですよ。
いや、クランキーだろうが関係ないです。
え？
板チョコなんて買わないわ。
あ、そう。僕は、チョコを感じたいときは板チョコ、逆に板チョコなんですけど、まあ、黒猫さんはね、純チョコ菓子が好きなんでね、チョコマシュマロとか買うんですよ、この人。
いや、チョコマシュマロもたまに買うけど、基本、ファミリーパックしか買わないんで。え、
え、なん
ね、え。大
か、
容量の。
最近何食べました？お菓子。
いや、もう、軒並み値段が上がってるんで、お菓子の。
は
もうほんと、ザッキーと、
い。え？
もう黒かりんとの一辺倒です。
全体的に黒くない？
え？
黒
いや、
い。
ホワイトチョコもたまに食べますけど。
うん。え、ザッキーは値上がりしてないってこと？
値上がり、まあまあ、値上がりしたんだけど、据え置き、まだ。まだ安い。
まあまあ、一応海外のマレーシアかどっかのやつですからね、あれ。
そうですよ。
いやー、だからこの間ね、僕山崎ビスケットのスタンドパックシリーズ、あれが好きでね、よく買うんですけれども、まあ、銘柄で分かりやすく言うと、ノワールとかね、プライムの話なんです。
ノワール ちょっとパッと出てこないんですけど、すぐ。
ノワール。
形が。ノワール。
うん。
ムーンライトとかじゃなくて。
ムーンライトは森永のビスケットシリーズなんですけど、最近ムーンライトにね、チョコレートを染み込ませた、なんかブラックムーンみたいなのありますけど、それたまに買いま
ああ、
す
出た
よ。
出た。
買います、たま
うん、出
に。
た
うん。
ね。
ちょっと目離した隙に森永のビスケットシリーズめちゃくちゃ種類増えてます。はい。楽しませ
全
て
然。
もらってるんですけれども、山崎ビスケットがだから過去にオレオをね、作ってたんですけれども、それがまあ、権利の関係で今はね、オレオっていう、商標使えないんですよ。で、山崎が国産で、中国産とか韓国産とかじゃなくて、国産で、ココアクリームサンドを出してるんですけど、それがノワールですよね。
ああ、あれがノワールなんだ。
はい。
はいはいはい。わか
赤
り
い
ま
パ
し
ッケ
た。
ージのね。で、そのノ
は
ワールの横に絶対に鎮座してるのがプライムね。
クラッカーの
クラッ
プ
カー
ライム。
の、これはですね、形状はほとんどノワールと一緒なんですけれども、何が挟まってるかっていうと、チーズクリームね。
レモンパックじゃないんですか？あれの隣にあるやつって。
ああ、黒猫さん。さすが。あなたは本当
ええ。
にお菓子の面で言うと、僕とちゃんとスパーリングできる人ですね。
ええ。
ちゃんと戦えるお方だ。ノワールの横にはプライムが確実に鎮座していて、その反対側には緑色のレモンパックがありますよね。
いやいや、立ち位置の番号まで覚えてらんねえ
レ
よ。
モンパックは、ノワールとプ
逆
ライ
側だ
ム
ったん
と
だ。
違ってですね、四角い形状なんですね。これこそクラッカー。
そうです
で、
ね。
名前の通り、レモンクリームが挟まっているというものなんですけども、僕は正直、生まれてこの方ずっと食べたことはありますけど、ないがしろにしてきました、レモンパックのことは。この三兄弟の中でも最弱。
ははは。
ノワール、ノワール、ノワール、プライム、ノワール、ノワール、プライム、ノワール、プライム、ノワール、ノワール、ノワールぐらいの感じで買ってきましたけど。
全然食わねえじゃん、レモンパック。
全くレモンパックのことなんか見てこなかったんですけども、この間、パッと目に入ったんで、ノワールこの間買ったしなと思って、もう、たまには、ブス行くかと。
いや、ブスじゃねえわ。ビジュアル面だわ。レモンパック。
レモンパック行ってみますか？夏になって今年さっぱりと、と思って。買って帰ってきて、もうしばらく置いてましたわ。ノワールだったら帰ってきて、数時間で開けちゃうんですけど、レモンパックのことなんかもう12時間ぐらい正直ベッドの上に投げてました。
いやー、鮮度が命だからな。
いやいつ食ってもいい
んですよ。頼みますよ。
でも、久しぶりだなぁと思って。昔遊んだなぁと思ってね、はい。食べましたらね。
うん。
うまい！
いやいやいや、うまいよ。そりゃ。
あ、レモン
だから出続けてるんだよ、
ね。こんなにうまかったんだって思って、すげえ嬉しかったのね。
ねね
で、コロンってあるじゃないですか。
はいはい、ありますよ。
うん。メーカー忘れちゃったけど、ね、コロン。まあまあ、輪っか状の中にね、クリームが入ってるんですけど、これチョコとか、うんはいはいはい、ホワイトクリームとか、まあ一番ベーシックなのは水色のパッケージのホワイトクリームが入ってるやつかなと思うんですけど。
あります。
実はコロンにもですね、緑色のレモンクリームバージョンがあるんですよ。そんなの俺はね、マジで無視してきたんですけど、この度コロンのレモンクリーム買いましたけど、
ええ、
なかなかやりおる
いやいやいや。レモンにハマってるだけじゃん、たまたま。レモン味のクリームに。
ああ、この年になってね、まあ年は言いませんけども、この年になってね、ええ、レモンクリーム菓子にハマると思います
ね。いやいやいや、キモこの年でレモンクリーム、キモ
ああ、爽やかな味わい。あこれがあったかと。
いやいや、あずき食ってろや、じじい。
うん、あずき菓子もいいけどね。うん、おはぎを買う夜もあるし、みたらし団子を買う夜、ね、あんこの団子を買う日もありますけれども。
ね、
僕は今ね、レモンクリーム。
いやいやいやいやいや。珍しいな。この年でレモンクリーム。
多分俺と一緒でね、なんかね、損した気分になりますよね。やっぱりその、チョコとか生クリームに比べて、うん、レモンクリームって
まあね。だって絶対うまいもん、チョコの方が。
そう。
レモンクリームより。
うん、でもね、たまにレモン挟むとね、やっぱり、いいですよ、う
ん。まあまあ、挟むぐらいだったら、まあまあまあ、
ね。うん。なのでね、皆さんも、ないがしろ、僕と同じくね、レモン菓子をね、ないがしろにしてきた皆さん、再評価の流れ、来てます。
レモン菓子なんてね、あんまないですけどね。
そうなんですよ。あんまないのよね、うん。ポテトチップス、カルビーのポテトチップスでね、レモン、瀬戸内レモンとか出ますけど、まああれはね、全然違う。レモンクリーム菓子ではないので。
ええ。
いや、レモン菓子全然好きだけどって今言った人いると思いますけど、レモンクリームですよ。僕が言ってるのはレモンクリーム
いやいやいや。ええ。先手を打たないでください。揚げ足取りの、ええ。
そうです。じゃあですね、長らくお待たせしておりました、脳みそナイマンからいただいたライフハックメールをここで読ませていただきます。黒猫さん、読んでいただいてもよろしいでしょうか。
よろしいですか。
はい。
引き金さん、黒猫さん、こんにちは。脳みそナイマンです。今回はラーメン屋に関するライフハックをご紹介します。ズバリテーマは、ラーメン屋で幸福度をアップさせる追加トッピングです。キッズは安易にチャーシューを増やしてみたり、海苔を増やしてくろうとぶったりしちゃうことでしょう。しかし、それでは幸せな時間は数口で終わってしまいます。私はここで、麺量を増やすことを提案したいです。並盛りから中盛り、もしくは大盛りにすることで麺と触れ合う時間が伸び、完食後も普段より増した満腹感で幸福感は続きます。一つだけ注意してほしいのが、お気に入りのラーメン屋や信頼しているラーメン屋でのみを行ってほしいということです。初見のラーメン屋で博打麺量増やしはまずかった時がリスキーです。初見のラーメン屋で幸福感を増やしたい場合は味玉でも増やしておけばいいんじゃないでしょうか。さよなら。
これはね、オリジナルライフハックですね。
いや、どこがライフハックなんだよ、これよ。デブの食生活じゃねえかよ。
麺量を増やすね。
いやいやいや、ただ大盛りにしてるだけだろうよ。ハックじゃねえだろ、どう見ても。
幸せな時間は数口で終わってしまいます。なんかもう、いろいろすなと。だからもう、ジタバタすなと、トッピングで、麺量増やせばええやでっていうことをね。
いやいやいや、ライフハックじゃないじゃないですか、これ。哲学ですか、これ。
たまにつけ麺屋行ったらね、普通盛りも大盛りも特盛りも同じ値段の時ありますよね。
ああ、うん。あ、つけ麺屋ってそういうイメージですね。
そうか。300も400も500も一緒みたいなのありますよね。
どういう仕組みっていう。
うん。昔、全豪さんに教えてもらった中野のつけ麺屋、うまかったな、あれ。行きたいな。500グラム。
まあ、だいたい、魚介のあの味なんですけどね。つけ麺って。
麺どうすか？
量を増やす。いや、あんまね、うん、その、外食行って、大盛りにするとかないんですよね、僕。
食いそうなのに。
なんかもうノーマル？もうなんも。なんかオプションつけるのがなんか、めんどくさいんで。
ああ、じゃあなんか
そのまんまの、
注文が難しい系の家系ラーメンとか持ってのほかですか？
無理ですね。ああ、油多め。麺固めみたいな。
野菜増し。
野菜増し。ニンニク入れます。
はいはいはい。ちなみにね、外食行かない黒猫さんに、あと、皆さんにもおすすめなんですけど、ちょっと今日グルメ会、思わず、計らずともちょっとグルメ会みたいになっちゃって困ってるんですけど。
どこがグルメ会なんだよ。大盛りに頼んだるおじさんがいるだけです。
生実家知識がある分、意図せずグルメ会になっちゃいますけど、ミツカンさんが出してる、ラバーズ、ニンニク醤油っていう、タレつゆっていうのが出てるんですよ。
何ですかそれ。何にかけるんですかそれは。
どこがタイトルだこれ。
ラバーズ、
ラバーズってラブね。ニンニク好き界隈に送る、ミツカンラバーズタレつゆ本格満足ニンニク醤油カッコほぼあの店の味っていうタレが出てるんですけど。
どのお店だよ。
まあ僕が思うに、まあジロ
ー。
なんですが、言っちゃいけないボルデモートみたいなとこあるんで、ほぼあの店の味って書いてあるんですけど、まあ、裏に書いてあるのは、混ぜうどん、パスタ、ラーメンに、
うん
大さじ2杯を目安にかけてみてくださいみたいなことなんですけど、なんかね、気になって買ったんですよ、これ。
ええ、
で、まあ、何でもいいんですよ、正直。ラーメンでもパスタでも何でもいいんですけど、普通に食べて、後半、この、ラバーズタレつゆをちょっとだけ足すと、とんでもないことになります。
どういうこと？
うまくなるんですよ。だからまあ、ガツン系になるんですよ、ニンニクが足されて。
はい、はい。はい、はいはいはい。
こんなの売っていいのっていう。ほぼあの味の、ほぼあの店の味ですって書いて、こんなの売っていいのって思ってるんで、多分、そのうち、うん、二郎さんから、他の家系、正式継承店から、ガサが入りますんで、これ多分販売中止になると思うんですよ。
コラボ商品とかじゃないんですか？
じゃないんですよ。勝手に解析して、
ないでしょ別に。
勝手に解析して潰しにかかってるんですよ。こんなの家にあったらとんでもねえことだよ、これ。ラバーズのタレつゆ。
なんだよ、名前がラバーズってよ。
ニンニクが睨んでる顔のパッケージ。これおすすめなんで皆さん一回買ってみてください。二郎系好きな人はね。
ええ。
だから普通のラーメン、何味のラーメンでもいいけど、後半ちょっと入れてみるか。これには合わないでしょと思って入れたらもうガツン！うまいやんか！
お
うん、
合法的に飛べるんだ。
そうそうそうそう。
へぇ。
300円ぐらいだったかな。あの、おすすめです。
はい。
ということでですね、今週はついにタイトルにもあります通り、チタンの感想、チタン見てみた回をおしゃべりしたいと思いますけども。
ええ。
じゃあ、一回読んだけど、チタンのメール読んでみますか。あの回忘れてる方も多いと思いますんで。
はい。
引き金先生、黒猫先生、いつもお世話になっております。カニカンと申します。6年ほど前からずっとサイレントリスナーを貫いていましたが、初めてメールさせていただきます。直近の燃え上がる海図にて、一人で抱えきれないものをお二人にぶつけていいと伺ったので、映画を一本投稿します。お二人に見ていただきたい映画はチタンです。あらすじを下部に記載していますが、初っ端から異常性癖あり、とんでもセックスあり、グロあり、感動ありのハンニバルレクチャー的映画です。日本公開時、映画マニアの後輩に誘われて見に行ったのですが、あまりに衝撃的な映像の連続に、つまらないとか面白いとかのキャパを超えてしまって、二人で無言で酒を煽りながらとぼとぼ帰ったほどでした。ただ帰ってから色々な映画評やポッドキャストを聞いていると、軒並み好評で絶賛されており、確かに衝撃的だったけど、いろんな意味でもう二度と見たくないと感じた自分には、一体いい映画の基準って何なんだろうと考えてしまう映画でした。ぜひ前情報最上級で見れていただきたいので感想を手伝いいただけで、あらすじ。幼い頃、交通事故により頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれたアレクシア。彼女はそれ以来車に対し異常な執着心を抱き、危険な衝動に駆られるようになる。自らの犯した罪により行き場を失った彼女はある日、消防士のバンさんと出会う。10年前に息子が行方不明となり、今は孤独に生きる彼に引き取られ、二人は奇妙な共同生活を始める。だが、彼女は自らの体にある重大な秘密を抱えていったということで、このカニカンさんから、レンタル料を、投げ銭していただいたということですね。
はい。
はい。なので、黒猫さん見ていただけましたでしょうか？
見ました。
どうやって見たの？
アーマプラで。
ああ。僕は、フールを契約しました。はい。
ああ、じゃあ、あれか。乃木スターの舞台裏とか見れんのか。
あ、乃木坂系のコンテンツ結構ありましたよ。
ええ。
440円チタンに払うんだったら、ナムさん、フールじゃい！
いや、フールいくらよ。
1000円。
1000円。いや、1000円じゃん。
ということで見てきたんですけども、いやーすごい映画だったな。あの、二度と見たくないですね。
そうですか、うん、もっとね、エログロなのかなと思ってた。
あ、それは思いました、
ね、
エロ足りんやんとは思ったけど、
うん、
あれ黒猫さんが高評価ってことですか。じゃあ
高評、まあ3.3ぐらいですかね。
いやいや、俺 3.5 ぐらい上げてもいいわ。まあ、なんか他の映画と絶対に被らないっていう意味では僕こういうの好きなんで。ただ、世にも奇妙な物語とか、そういうオムニバスのブラックミラーでしたっけ、ネットフリックスの。それの一本ならいいんですけど。この設定で100分ぐらいあったのは結構厳しかったな。
まあ、ネタバレあれでいいんですよね。
ネタバレ完全にありで喋りますんで、もし気になる方は見ていただいて。
まずもう、俺導入からちょっとね。
はい。
まあ、運転してるシーンから始まるじゃないですか、お父さんが。
はいはいはい。
で、その後ろに、そうそう、パッパが乗ってて、後ろに、アレクシアが乗ってるじゃないですか。
小学生ぐらいのアレクシアがね。
そうそうそう、子供時代の。
うん。
ええ。で、ちょっと動いたぐらいで、子供が。
うん。
騒ぎすぎじゃねっていう。
はいはいはい。
うん。それで事故って、結局、プレート入れることになるんですけど。
うん。
なんか神経質すぎないっていう。
なんかそんな。
ちょっと動いただけよ、あの子供
が。なんかパパとの関係性がちょっとおかしかったな。で、なんか娘が耳の後ろに、あの、カイジがね、Eカードつけるとき、するときのでっかい器具つけるんですけど、それぐらいなんか耳の後ろ聞きって、チタンプレート入れるんですけど、その様子を見てるパパ、 もうなんか変だったよね。
なんか、我が子を見る目ではないよね。
うん。
目は、
うん。なんか完全にチタンを入れたことによって性格がいろんな面で変わったんだ、娘が。睨みつけてたもんな、パパのこと。
なんか最初からおかしかったけどな、親子関係が。
で、車で帰る。事故
の前から。
車で帰ることになって、その、さっきまで乗ってた車に抱きついて、なんか、フレームの部分をね、愛おしそうに撫でるんですよ。
もう芽生えちゃってたっていう。うん、
で、車に抱きついて、チターンそこで出ました。
いやいやいや。もう伏線回収
で、そっから大人になって、急に。
うん。そう。
で、大人になったから、髪型がね、こう、アップにして。
うん。
こう、後ろの髪も全部こう、アップにして上に持ってくる髪型なんですけど、アレクシアが。傷が丸見えなんですよ、耳の後ろのでっかい傷が。だから、
そう。
その時点で、あ、コンプレックスには思ってないんだなっていうか、うん、こう、自分のアイデンティティとしている自信満々の感じでね、歩いてるんですよね。
そうそうそう、もう、剥き出しで、
そう。
歩いてますから。
そう。あれがなんかアメリカっていうか日本じゃない感じの、なんかカーウォッシュダンスクラブみたいなところで働いてるんですよね。
どういうエンタメあれ？
あれ、
車の上でなんかストリッパーみたいな風に踊るみたいな。
そうそうそう、うん。
ええ。
なんか、舐めたりして車を。
初めてストリップ小屋ちょっと行ってみたいなと思いましたけど。
なんかでも。
ちょうどいいアングルでちょっと撮ってくれてたんで。
なんかあるよね、ボディーカーウォッシュみたいな文化が日本以外にはあるよね。
ああ。はいはいはい。
なんか車と女をこう掛け合わせるみたいな性癖が一般的にあるんだよね、日本以外には。日本にはないんだけど。
はい。
それの一環かなっていう、車の上で女の子がエロい格好して踊って、で、
そう
アレクシアにはね、結構ファンがいて、サインくださいみたいな言われてました。
ああ、そうそう、もう、めちゃ、もう、熱烈な人気。
うん。
アレクシア。めっちゃ売れっ子。その界隈でね。
そうそうそう、うん。まあ、黒猫さんも行きたいって言ってるぐらいですから。
行きたいよ。ミーグリ買っちゃうよ、俺。アレクシア。したら、まあ、一人のね、厄介オタが、
うん。
オフの時まで追いかけてきてね。
うん。
うん。
いやいやいや、もうそこで一旦落ち着いてますやん、黒猫さん。
何が？
もうその、あえて飛ばして、その、ファンの出待ちのところではもうすでに黒猫さん賢者モードなってますやん。
いやいやいやいや。抜いてるじゃん。
その前に、同僚のダンサーとかとシャワー浴びてるシーンで乳首出てますから、そこで一旦落ち着いてますやん。
なんでそこを絶対言いたいんだよ。
いやいや、おっぱい出てます。
いやー、ほんとね、南米女の綺麗な、金星の取れた。
南米女なの、あいつら。
南米女というか、その、何人なんですか主人公は。
チタンって、
アメリカ？まあまあ、ヨウです。ヨウの女の。
全員、体中入れ墨入ってましたね。
で、
フランスだった。
シャワー。あ、フランスなんだ。フランス女の、金星の取れた裸体がもう見れます。
見れます。
で、そのね、シャワーの途中で、アレクシアの髪が、乳首ピアスに、絡まっちゃうみたいな。
絡まっちゃって。で、取れない取れないってなって、髪グーンって引っ張って、痛たたたみたいなね。
ああ、そうそうそうそう。
あれはちょっと痛かったな。
いやいやいやいや。開けてるんですか乳首に。
いやいや。で、出待ちの男が、なんか、サインくれよとか言って車に手伸ばしてきて。
え、う、え、ん。
で、頬にキスしてくれよとか言ってきて、
そうそう、もう、わあ、もう最悪です。
で、そっから。
最悪な、やった、やっかよう
た。あれ、アレクシアキス受け入れたなと思ったら、かんざし抜いて、うん、男の後ろにギューって刺して、男が泡吹いて死にます。
はい。そっからもう、サイコキラーというか、連続殺人鬼、うん、
こっからもう、
序章ですか、これが。
こっからわけわかんなくなります。
わけわかんないっていうか、
必殺仕事人やん。
あ、そうそうそうそう。殺し方は。
殺し方が。
うん。 また、だから、泡浴びたせいで、もう一回シャワー行くんで、もう一回裸見れます。
あ、そうだったっけ？
あれは、助かったね。
で、その次じゃない？例のシーン。
あ、家帰って、
うん。
寝てたら、めっちゃノックされて、
うん。
で、裸のまま出ると。襲われたばっかりなのに。で、そのままふらーっと歩いてった先になんか、箱車っていうか、うん、なんか、車が止まってたんですよね。
うん。
で、それに乗って、
乗って、
ほんと産婦人科医のアングルで。
ああ、黒猫先生の好きなやつじゃん。
はい、いや。産婦人科医だなと思いながら。
分娩台でしょ、分娩台。
分娩台、ポーズで。
うん。
で、もう車が揺れ出すと。
あれ、どういうことなんですか？右手と左手、縛り付けて車の中に。
うん。そうそうそう。
自分で縛り付けたってこと？
自分で縛り付けたんじゃないですか？
おー。だから、皆さん、イメージ的には、後部座席の、3席の真ん中に陣取って、で、
そうそうそう、
足を前の席に伸ばして、で、右手を車の右後ろ、うん、左手を車の左後ろに縛り付けて自分で。
うん、
で、反り返って、ワンワンワンワン言って、車が揺れて、
うん。それに連動して車も揺れると。
うん。
ただ、どういう仕組みなのかよくわからない。
だから、あれは、
何も入ってないじゃないですか。
完全に車と意思の疎通が取れてるから、あんだけ揺れてるんでしょう。だって、俺が車の中で暴れてもあんなに揺れないですから。
その、トランスミッションのこのレバーを入れるとかじゃないんですよ。
じゃない。
うん。
うん。
ただ乗ってるだけなんです、でも、女の子は。
いや、だから車と完全にセックスしてるっていう描写でしょ、あれは。
うん。
だから、シフトレバーを、膣に入れてるんじゃないですか、全部。
いや、入れてないですよ、あそこの位置は。入らないもん。
シフトレバーを膣に入れないと、セックスってできないんじゃないですか、車と。
いや、なんで、正式のやり方知ってる
だって、車の中で一人でオナニーしてる車の揺れ方じゃなかったんで、到底。
そうですよ。
うん。うん
そこはだからファンタジーなのかな？ファンタジーというか。
まあまあ、あのシーンは、監督によって変わってくると思うんですよね。どういう車とセックスするのか。本当のカーセックスとはこうだっていう。センスだと思うんですけど。
うん。
うん。で、次の日の朝になって、アレクシアの股間、パンツが、ピンクのパンツが映るんですけど、股間が真っ黒っていう。
そう、もうそう、オイル。オイルまみれ。
どういうこと？うん、オイルを注入されとるやん。
だあえてその、接合部は見せないっていう取り方してたんで、あまあ、そこは想像にもお任せしますみたいなことなんでしょう。
だからまあ子供も見れる安心な映画ってことですよね。
いや、見れないです、あんな。見せられない。
性癖歪む？
冒頭2分も見せられない。
性癖歪む？
はい。
で、その次なんですけど、ここがさらにファンタジーで、
うん。
なんかアレクシアのお腹がポッコリしてくるんですよ。
誰の子っていう。
うん。どういうこと？何想像しました黒猫さんは。
松田の子なのかトヨタの子なのか鈴木の子なのか。
俺は
誰なのお父さんっていう。
俺はレントゲン撮った時にトミカがお腹の中にあるのを想像しちゃったんですけど。
いやメルヘンだな。
え？お腹がぽっこりしたって妊娠しとるやん。
ええ。
で、なんか、重油みたいな真っ黒の液体が体から出るようになるんですよ。う
ん、はいはいはい。
つまり、カーセックスで車から注入されたんじゃなくて、もうアレクシアの体からオイルが出るようになるんですよ。
う
ん、
もう何、何機械化しちゃってるってこと体が、うん、半分。
ちょっと、あと7分なんで、言いたいところどんどん言ってください。
いや。で、なんか、そっからもう、フィーバータイムみたいに、
うん。
なんか、乱行パーティーハウスみたいな、ところで、ガンガン殺しますよね。
殺す、どんどん殺してい
く。あれどういうことって、
あれはなんか同僚の女の子が、 あれ、それこそチクベピアスの子が、アレクシアの子好きになっちゃって、
そいつ主催のなんか、乱行パーティーみたいな。
そいつんち行ったら男が何人かいて、なんかでっかい男も殺すし、初対面の男も殺すし、その、レズセックスが始まるのかなと思ったらそいつのことも殺すから、多分、妊娠した段階でもう、男とか女とか全部、私には関係ないっていうモードになったのかなって俺は思ったんですけど。
あとレズセックスの時に、やたら、乳首に執着する。
めちゃくちゃ乳首噛んでたな。
それはどうしてかというと、もう、乳首に貫通してる鉄のピアスが、に食いついてる
から。あ、それ気づかなかった。
そういうことでしょあれは。
そういうこと
だ。鉄だからずっとそこを舐めたいみたいな。本当に寝ても覚めても、鉄というか、メタルが好きなんだみたいなね。
なんかセックス中級者以上に起こしがちな勘違いなんですけど、乳首噛んでも何も気持ちいいことないですからね。
いやいやいや、それは人によるでしょ。
いや、その甘噛み。半分歯で半分唇みたいなテクニックもありますけど、何を勘違いしてるのか知りませんけど、乳首は、メーナーのみで大丈夫です。
いやいやいやいや、それは人によりますけど。
黒猫さん嬉しいんですか、
それは人
による。黒猫さん嬉しいんですか、
僕はあんまり。
乳首噛まれたら。
あんま感じないタイプなんで。
ですよね。誰もいらないんですよ。なんか上級者みたいな面してね、組み込むのはやめてください。勘違いです。
で、そこからね、逃亡生活というか。
そこで、
その前に、
はいはいはい、
親を殺すじゃないですか。
はい。
火つけて。
はい。
あれ、なんで？あれ、動機が分かんなかったんだけど。
ああ。
やっぱり、関係は良くなかったってことなんですかね。
なんかどんどん
急に家燃やして、
なんかそういう辻褄とかはどんどんなくなっていきますね。なんかね、行方不明の男の子になりすますためにトイレに入って自分の顔を殴ったり、なんかシンクの端っこに顔面ガーンってやったり、なんかずーっとしんどいシーンが続いてね。
はいはい、セルフ美容整形ね。
はい。
18達也みたいなことして、
そう、髪もほぼ坊主にして。
そう。
で、さらし巻いて。
うん。おっぱい潰して。
うん。
で、
その時、もう腹出てます。
あ。はいはいはい。そしたら、マーク・コールマンみたいながたいしたやつが、まあ、消防隊長？
はい。
もう、救命士か消防隊かよくわかんなかったんですけど。
消防隊隊長ですね、バンさん。
が、まあ、引き取りに来て、そこからまあ、
うん、
親子なのか何なのかよくわかんない。
だからバレるのかなと思ったら、だって年齢も全然違うし、フード被ってるんですけど、息子だ、息子で間違いないって言って引き取ってくれるんですよね。
あれは、バンさんは、どのタイミングで、あ、違うって思ったと思います。
ああ、なんか最初から気づいてたのかなとも思うし。
ああ。でも、それでもなんか息子っぽい人間にすがりざるを得ないぐらい。
で、息子だって言ってるんだもんね。
言ってるけど喋らんし。
うん。なんか喋んないじゃないですか。バレたくないのかわかんないけど。まあ一貫してアレクシアはずっと喋んないっていうのが俺は、この映画にハマれなかった一番の理由かなと思って、もっと僕はテキストが欲しいんですよ。
だって声出したらバレるじゃないですか、
大好き。うん、だからその設定に逃げてるっていうか、まあもともとアレクシアは喋んないキャラなんだけど、
うん。
これは唯一無二の設定じゃないですか、そのチタンを埋められたことによって車とセックスするようになるって。だってそいつのあるあるが僕は欲しいんですよ。
ああ。
うん。
あるある、
うん。だから喋んない、一貫して喋んないっていうのがすげえ残念だったな、ね。逃げてんじゃねえぞ、脚本家って思いましたね。だって、喋っても良くなったじゃん、そのパパにバレて。
ああ、バレてからね。
女の子ってことがバレてもそんなに喋ってなかったから。
それでもお前は俺の息子だ、つってね。
うん。 パパはなんかよくわかんないけど、ずーっとケツに注射打ってるし。
ずーっとステロイド打ってました
ずーっとステロイド打って、ケツのあざが、あざだらけになって、アレクシエはずーっと、さらし巻いて、もう、しんどいシーンが続くんです。あれなんだろ、パパがさ、お前はヒゲを生やせって言って、シェービングクリーム塗るじゃん。
うん、
あれどういうことなんですか？シェービングクリーム塗ったらヒゲ生えるんですか？実際その後ヒゲ生えてた。
で、産毛を剃ることによってちょっと毛が濃くなるみたいなこと。
そういうことなんだ。
いや、わかりませんけど。
うん。なんか、
あと俺、
どんどんこう見た目的にアレクシアが坊主でちょっとおっぱい垂れてて、うん、体中傷だらけで入れ墨だらけで腹ぼてで、うん、デベソがめちゃくちゃ出てて、うん、で、うん、髭生えててっていうなんか、うん、あんまりこうキャラデザ的に良くない感じにどんどんなっていくんですよね。
はいはいはいはい。うん、
あと30秒。
30秒？
はい。
で、結局ね、生まれるんですけど、産むんですよ、その、ええ。
赤ちゃん、
ね。僕、てっきりね、メタルクーラーみたいなやつが生まれてくるのかなと思ったら、普通の赤ちゃんでした。
いや、普通じゃない。背骨銀色でした。
ああ、背骨銀色だったな。
うん、あれが、だから、神ってことでしょ、多分。
神で、その、バンさんの元にもう一回、息子を、呼んでくれたみたいなことでしょ。もう一回育てられるみたいな。
3.5、ありがとうございました。
ありがとうございました。